サークル紹介。今週のサークル紹介は、睦合公民館で活動されている折り鶴会代表の吉田敦子さんにお話を伺います。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは2日目の今日も引き続きということなんですけれど、
はい、
昨日も伺いましたが、まずはサークルのご紹介からお願いします。
はい、折り鶴会は1990年9月に睦合公民館主催の折り紙教室が始まりです。親子折り紙教室として募集がありました。大人の人の他に、確か小学校1年生と5歳の保育園児とで19人の参加者がいました。5歳の保育園児は私の息子です。講師の先生は日本折り紙協会認定講師の野中陽子先生。教室終了後、11月24日に折り鶴会として活動を開始しました。先生には10年ほど講師をしてお世話になりましたが、その後は会員同士で折り紙の勉強をしています。
そうなんですよね。そして皆さん和気あいあいと活動されているということなんですけれど、
はい、
その折り紙ということで、皆さんでたくさん作品を作られているかと思います。
はい、
折り紙の楽しさであったり、その魅力というのは何でしょうか。
はい、楽しさについては野中先生からの教えで、折り紙の7つの楽しみというものがあります。1つ折る楽しみ、2つ教わって折る楽しみ、3つ、人にあげて喜ばれる楽しみ、4つ目、人に教える楽しみ、5つ目、色大きさ折り方など工夫する楽しみ、6つ目、創作する楽しみ、7つ目、活動する楽しみ。活動ということは使ったり飾ったり遊んだりする意味があります。私はこれにプラス1つ、作品に出展して多くの人に見てもらう楽しみを付け加えたらいいのかなと思っています。魅力については、1枚の折り紙から思ってもいない作品ができることです。例えば花とか動物とか入れ物とかということでしょうかね。はい、
本当ですね。幅広い作品を作ることができますし、また今7つ、そして吉田さんからプラス1つということで8つの楽しさを教えていただいたんですけれど、
はい、
皆さんで活動する良さっていうのを改めて感じますね。
そうですね。
さて、それではこの折り紙なんですけれど、吉田さんはいつ頃出会ったんでしょうか。
は
い、
私は遅くて30代になってからです。幼稚園から社会人になっても折り紙とか全く縁がなくてですね、たまたま公民館職員の寺屋さんという方に声をかけられて参加することにしました。折り紙されているほとんどの方は、小さい頃折った子のとこがあるとか、幼稚園の先生とかっていう話があるんですけれども、私の場合は全く無関係でしたね。ただ公民館の職員の寺谷さんから、指導員の石澤さんから、サークル離れても20年ぐらい指導してくださった野中先生には、折り紙の出会いがありましたので、とても感謝しております。
そうだったんですね。
はい、
それでは小さい頃ではなく、大人になってからの出会いだったんですね。
そうですね、私の場合は。はい、
実際に出会った時の気持ちはどうでしたか。
そうですね、折り紙ってこんなに奥深いものかなというものが第一印象で、あと折り紙作家で盲目の先生がいらしたんですけど、その先生の作品を見て、あ、ちょっと続けてみたいなという気持ちになりました。
そうだったんですか。
はい、
そしてこの折り鶴会との出会いにもつながってきているのかと思うんですけれど、
はい、
所属したきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、親子折り紙教室の最終日に、公民館の指導員の石澤さんの方から、サークルとして続ける考えはお持ちですかということで皆さんに問いかけがありました。で、目指さんと話し合いをして、私とそれから夫の母も参加していたんですけれども、私だけ続けることになりました。母にはちょっと感謝しております。
いいですね、そこから長年にわたってということですね。
はい、
では吉田さんにとって、このサークル活動の中で大事にしていることは何でしょうか。
やはり何回もお話ししてしまうんですけれども、教わっておる楽しみ でしょうかね。何でもそうなんでしょうけれども、楽しかったと思えることだと思います。
そして現在はなかなか皆さんと会えない日々が続いているかと思います。サークルの皆さんにぜひ最後にこのラジオを通してメッセージを送っていただければと思います。
はい、コロナ禍の中で令和2年度は公民館での活動は3回だけでした。4月1日付で海賊に学習当番制を入れて、活動中止となっても当番の人が教える作品の折り図とから見本を郵送して学習することで、皆さんとのつながりが一層強くなったように思いました。4月からは新しい役員で楽しく折り紙をしていきたいと思います。4月17日に皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。
吉田さん、2日間にわたって睦愛公民館の折り鶴会のご紹介、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。